のびついってプレゼンツ、のびつアー。
さかなクンが、
はい、
まあ多分もうだいぶこの更新回が上がってる頃にはもう話題もしゃべりになってると思うんですけど、
はい、
コマーシャルでトランペットをスカパラと一緒に、
あ、トランペット
だ、まあバスか、バス、バス、バス、なんとかバスででっかいバスを、
サックスじゃなかった、
サックスではないですね、バスですね、
あ、バストランペット、
うん、
へえ、
を、
うん、
まあ拭いて、
うん、
いつも白いさかなクンが黒い衣装を着た、
うん、はいはいはい、
結構男前な感じで、
男前な感じで、
うん、
うん、
まあ広告に出て、
うん、
違う面を見せるんだぞっていう、まあ氷結、キリン氷結かな。コマーシャルが話題になって、
まあ、昔のちょっとまあね、もうあのお亡くなりになりましたけど、 CM であの碇谷長介さんがベースを弾いて、
ああかっこよかったですね、
まあ、あの人はもともと弾ける人ですからね、ドリフターズなんで、でもまあかっこよかったですよね、
かっこよくなりましたね、
はい、ああやっぱ男は顔を作れるっていうか、
うん、
そのね、男とかそういうの関係ないっていうのは、
年を取ったらもう作りじゃないんだと、
そう、生きてきた、
生きてきた生き様なんだっていうのは、うん、
重ねてきた年が顔に出るっていうと、うん、ではやっぱ女の人には悪いですけど、まあ、男はいいなって思いますよね、
うん、まあ魚さんって言いたくなりましたね、
そうそうそうそう、だから多分ね、リリー・フランキーもモテると思うんですよね、
いやモテますよ
絶対ね、
めっちゃ腹立ちますけどね、なんかね、
うん、でもだからそういうかっこいいじゃないですか、あの顔って言ったら失礼ですけど、
うん、
別に決してハンサムではないですけど、うん、味があればいいですよね、
ね、
うん、
本当に羨ましいなって、う
ん、大丈夫大丈夫、これからよ、これから、
ね、僕うつになりそうな人ですか、大丈夫大丈夫、
いやそうじゃなくてこれからですよ、あなたはこれからですよ、
あ、いやまあね、
うん、
いやいや、でまあさかなクンさんはですよ、
はい、
どうしてその吹奏楽に入ったかっていうと、
うん、
吹奏を勉強するブータと、吹奏っていうのは水の吹奏を、
ほんまかそれ、
ほんまか思うんですけど、うん、まあギョギョって言って、まあ吹奏楽に入って、
うん、
でそれで選んだ楽器も、
うん、
クラリネットバス、
うん、
バスなんですよ、
魚がついてるから、
魚がついてるからね、
全部にバスついてるやん、
うん、
バストロンボーン、
コントラバス、
うん、
まあ何でもいいんですけど、
うん、
でまあまあ本当にあの美少年だったんですね、さかなクンってね、
さかなクンはね、
昔の写真見たコーラケンゴみたいな感じで、うん、まあなかなかかっこいいなっていう、
モテたでしょうね、
どうなんでしょうね、なんか引っ込み思案でいじめられたからあんな風になったんでしょ、
でもなかなかね、吹奏楽部で見れる顔をしてる男の子で、うん、モテないやついないよ。
モテないやついない。モテる。
モテる。
イコールモテる。
うん。
ほー。
だって5対45の世界ですよ。
まあね。
うん、男5に女45の世界ですよ、大体。
うん。
淀子以外は。
淀子以外は。
うん。淀子はほぼ男ですけど。はい。
いやーでも吹奏楽って坂本さんがね、
うん、
まあ最初にインシャルジーゼータ初期に、
うん、
釣り堀理論の話をされて、
はあ、
モテるためには、うん、魚がいっぱいいるところ、いやいや、あ、魚くん意識してなかったんだけど話になっちゃったんですけど、うん、魚群をまず見つけることが一番大事なんだと。
まあモテたいって言うんであればね。
まあだから吹奏楽おすすめだよって言っていたのは、まさに言えて妙。なのかなと思っていて、
うんうん、女の子の友達を増やし、まず増やすことが大事なんで、
そうそうそうそうそうそう、うん、まずね、友釣りっていう考え方もあるんで、うん、
まあ友釣りはまた別のやり方ですけどね、あれは喧嘩させるんですけどね、
そう、うん、でこれまた新聞の記事かな、なんか身になったのがあって、
はい、
うん、実は、
うん、
今って精神科の中で、
うん、
思春期外来っていう精神科があるんですよね、
う
ん、
あ、まあその年代のこう専門ってことですね。
の、まあまあ、その、精神病まではいかなくとも、ちょっと心が風邪気味なのかな、みたいな感じの子を相手する精神科という非常に素晴らしい、
うん、いいんじゃない?
科があって、そこに外来に来る女の子は、吹奏楽部の女子が多いと。へえって思ったんですけど。
まあ、それは、
うん、
まあそのね、実際のやってる人口が吹奏楽部が多いっていうからなのか、
うん、
もうそうじゃなくて割合的にも吹奏楽部が抜けてるのがちょっとわからないですけど、
でいろいろ理由があって、
うん、
人数がやっぱりすごい多いじゃないですか、
まあ多いですね、
吹奏楽って、
はい、
人間関係がある、うん、でパート間での、
うん、
まあやっぱり 競争もある、うん、先輩と上下関係もある、うん、かといってグラウンドも走らされる、う
ん、腹筋もやらされる、
腹筋もやらされる、人間関係に悩む、うん、音楽って音を楽しむって書くんですけど、
うん、
音を楽しめないよね。それで
吹奏楽で音を楽しんだことがないですね。
何が楽しいんですか。
何も。
じゃあなんでやめないんですか。
やめれない。
やめれない、
うん、
え、三国やめんの。
すいません。
今までみんな頑張ってたよね。
コンクールに向けてどうすんの。
どうすんの。君の穴開いた後どうすんの、
うん、今年うちらみんな金賞取ろうって言ったよね。
って言われるんですか。
言われますね。
きついなぁ。
きついよ。
だから思春期外来にみんな来る人が多いんですって。
僕は吹奏楽部で一番楽しかったのが帰りみんなで寄って食べる買い食い。
部活ってそんなもんじゃないですか。
そうですよね。
その美方が楽しいんじゃないですか、部活って。だから
もちろんコンクールで結果出た、うん、あの瞬間が一番ね。
まあそれはいいでしょう。
うん。
いやでもどうなんですか、やっぱりこういう女の子の
ほぼね
部で、うん、やっぱ同じパートで、うん、やっぱりその上下関係とかっていうのはやっぱありそうでした。
ありそうですっていうか、ありました
よ。ありました。
ありましたよ。全然
バリバリに、
バリバリありましたよ。
体育会系じゃない厳しさがあるんですよね。
体育会系より厳しいです。
あ、厳しい。
逆に厳しいですね。まず休みがない。
山田さっき手抜いてたよねとか。
手抜いたとは言わないですけど、
うん、なんて言われるんですか。
部長はね、うん、優しいです。
部長はだってすごいあの人格者じゃないとダメなわけでしょ、
うんうん、みんな頑張ろう、
うん、
でその横に副部長いますよね。
副部長はちょっと嫌な都民副部長みたいな感じなんでしょ。
副部長はやっぱりね、
坂本っていうような感じなんでしょ。
いや男の子にはね、
うん、
優しいんですよ。
あ、女の子には厳しいと、
うん、女の子には厳しい。だ俺らには、
うん、
まあ男にはちゃんと頑張ってよ、期待してるからね、
うん、
レベルですけど、もう呼び出すレベルですよ、女の子相手やったら。
ちょっとあと体育館の裏おいで、
うん、まあ裏っていうかね、ちょっとまあその音楽室のちょっと準備室来てって、なんなん今日のあの演奏
って言われるの。
言われます。
すっごいね、音楽関係って厳しいのね、うん、
今日合わせるって言ってたよね。
合わせるって音を。
いや、なんか今日は全員で、
うん、
演奏します
と。あー、バーってやるから。
普段はパート練習の日、個人練習の日、うん、月曜個人練習、火曜はパート練習。
そこのレベルまで追い込めなかったと。
で、まあ、水曜、金曜は全体練習ってなって、
うん、
で、ほんだ今日のコンクールの課題曲はここでやりますって部長は言うわけですよ、この一週間、うん。今日合わせるって言ったよね。あんな何してたん？
なんでこんな音外れてんの？
うん。どんだけミスした思てんの？あんた足引っ張ってると分かってる？っていうことを、
うん、みんなの前で。
みんなの前でとか聞こえますよ、廊下だから。シクシクシクシクの声と一緒に。まあ、いたたまれないわ。それが60人分ぐらいありますからね。
いろんなパートで。
いろんなもんで、各パートにはパートリーダーがいるじゃないですか。うん、パートリーダーはパートリーダーでまた、ね。
怒られる。
パートリーダーはまず怒られるし、うん、パートリーダーはその人に怒るし。まあ、ほんと大変ですね。で、それとは別に人間関係もあるわけです。
うん。
あいつら下手、失礼ですけど、昨日までこの二人とこの一人やったのに、今日からこの二人とこの一人になって、
うん、
あれ、こっちとここは仲良かったはずやねんのに、この人とこの人は今日喋ってないけど、なんか理由でもあんのか？
なんかあったんでしょうね。
でも全然僕わかんないじゃないですか。どっちかとのんきだから。
うん、
そんなある日突然呼ばれてですよ。うん、坂本くん、もうあのこと喋らんといてや。は？
え？
え？
どういうこと？
どういうこと？そういうふうに巻き込まれるわけですよ。
で、何々派みたいな感じになるんですか。
何々派になるじゃん、その瞬間、
うん、なりますよね。
ほんならまた向こうの方でこう手招きしてる、
うん、
ちょって言って、あの子に何て言われたん。
コウモリ野郎。
もうコウモリ野郎ですよ、俺も。本当に
嫌ですね、
うん、いや、もうそういうとこ入るとモテなくていいわと思いますよ。
うーん、
前言撤回しますけど。本当にだ、楽なのは OB になってから楽です。
あー、偉そうな顔でね。
偉そうな顔っていうか、普通に教えに来たら、うん、何々先輩ってみんな手振ってくれるだけだから、
あ、
気持ちいいだけ、ただ単に。ただもうその中のほんで、やっぱりね、その中で、
うん、
行くやつもおんねん。俺はほら、その時110キロぐらいやったから、うん、そもそもそういうあの、恋愛業界からは一切、シャットダウンでしたけど、
うん
うん、やっぱモテるペットで吹いてる T 君とか、そういうモテてる子いるんですよ、
うん。
特にうちのバンドの T 君は、
うん、
他の学校の生徒も、うちの出番になったら T 君を見に集まるぐらいの
美少年が。
美少年がいた
んです。うん、
寄せばええのに、もう、そのね、三角関係というか、
はいはいはい。あるって言いますよね。
あるんですよ。まあ、ほんとそうなると偉いことになりますよ。やめますって。
それやっぱり思春期外来に来やすい環境ではあると思う。
一番ですね。
一番。
一番ありますね。
逆に吹奏楽部に入ると人間関係揉まれて、
うん、
成長するっていうのはないんですか？
まあ、それもあるのかな。だから、まあ、陸上にしろ何にしろ、うん、まあ、最終的には、そいつが下手やったらそいつの成績が落ちるだけじゃないですか。
うん、
まあ、野球やったらそいつが下手やったらそいつが原因で負けることもあるかもわかんないけど、
うん、
音楽なんで、
音を合わせない
と、ね。合わせないとね、ハーモニーなんで、もうそれこそそいつが吹かれんかったら、ダメっていう世界
で。でもその割には、なんかグループがあって、ギスギスしてることもあるわけじゃないですか。
それのね、うん、シャッフルの仕方がよくわからないんですよ。
じゃあ、例えば、ヨドコとか、
うん、
その、いろんな名門があるじゃないですか。
まあ、今やったら大阪遠いんでしょうね。
その辺って、やっぱり、もう、そんなしょうもないことは、しないの、うん、それどころじゃないの。
まあ、ヨドコは、もう今のヨドコは知らないですけど、うん、僕らの頃も3軍制引いてて、1軍、2軍、3軍。
まるで第三野球部とか、
そう、
青葉中学みたいな。
一軍はもうコンクール、
うん、
二軍はマーチング、
うん、
三軍は幼稚園とかいろんなとこ行って演奏をするみたいなぐらいのレベルの差が三軍きっちり分かれてて、で今大阪桐蔭はおそらくあの選抜試験で試験で合格したやつでないと吹奏楽部入れないですよね。ほぼ全員プロ志向に近いレベルなんで。
はあはあ、
そういうとこだと逆にもうみんながもう上昇がかなりセミプロ志向だから逆にないでしょ、うん、そういうとこ。
しょうもないことは足引っ張らない。
はい、あ。やっぱり、で、俺女子校のブラバンはよく知らないんですけど、
うん、
女子校のブラバンと、まあ僕らがいたような、
うん、
男5人と女45人っていうのはどっちがいいのかな。
女子校だけの方がいいような気するな。恋愛要素が少ないから。
そうそう。でも逆に男が5人いることによって、若干男の身はやっぱ気にしてるんですよ。
ああ、じゃあ、ひどいと思われるのも嫌だから。
うん。だから、トイレとかで、シクシク泣き声が聞こえてきて。
うん、
俺らの前では、だから厳しく言わないですよ。
うん。どっちがいいのかな。
でも、あれが女子校やったら厳しいんでしょうね。
いや
ね、もちろん、うちは、結構かなり、音楽のレベルとしては、もう、ほぼ、プロに近い、声楽の人がやってたんで、
うん、はいはいはい。
そんな厳しくなかったんですけど、
うん、
ものすごい厳しいところあるじゃないですか、先生が。
うん。
だから、そもそも先生からのプレッシャーが半端なくて。
だって音楽教師って結構きつい人多いじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
ドラスティックな人多いでしょ、なんか、
うん。なんかもうね、一時期のドラマーの映画みたいな感じになって。
はい、今セッションね。
だから。
ワン、ツー、スリー、パーン、ワン、ツー、スリー、パチンみたいな。
いや、あれに近いよ。
え？
だって、そのパーカッションのやつでも、入りのあれが悪かったら、もう一回、もう一回、お前ができへんかったら全員演奏始まるやんぞ、お前。
あれはそういう、やっぱり、もう決まりっていうか手段なんですかね、そういう風に追い込んでいくっていうのは。
いやでも確かに、でもそういう
の何が違うねんって、別に何も違わないんでしょ多分。
いやでも後から聞くと違うんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、やっぱりね、
うん、
ただやっぱりソロやろうかっていう人はそのプレッシャーに打ち勝たないと、実際にね最後500人1000人の前でソロを吹けないじゃないですか、
うん、
まあやっぱり舞台に立つっていうのはね、
やっぱりそれなりに大変なことなんだと、うん、やっぱり。
そうそう、でもやっぱ先生からのプレッシャー半端なかったですよ。もう一回やってみろって言って一人だけ吹かされる、
うん、
あのプレッシャー
変われって、うん、お前予備というか補助に入れみたいな。
いや、それは言われましたよ。お前、俺も言われましたもん、1年の時に。
リザーブなみたいな。
いや、お前その楽譜、第7小節から第7小節まで全部線引け、
うん、
お前吹かんでいいからって。
か
ほんで俺はコンクールの時に吹いてる振りだけしました。音絶対出すなよお前って先輩から言われて。
中井くんみたいですね。
いやほんまにね、やっぱりね、ちょっと情けなくて涙出そうになりましたもんね。
残酷ですね。
でも絶対吹けるようになろうと思いましたけど、パワハラやろ
今から、
ね、今からおい、ようメンタル折れへんかったわって。
いやー、 主人から行ったらよかった、
ね。いや、行ったらよかった。あったら行ってたね。
駆け込んでましたね。
うん、ないから行けんかっただけで。肩こりっていう言葉を覚えたから肩こりになりましたっていう。そういうレベルですよ。いや、今考えるとそんなことが毎日のように起きるんですよ。
いや。
で、突然来なくなるやつとかね。
もう会社と一緒じゃないですか。
いや、心が折れて。ほんならこのパート全員で家にいてピンポンピンポン鳴らして。
あ、プレッシャー。
あんななんでこうやんの。
そんなん言うの？
そう。家や、まあまあ、その、全部が全部そうじゃないですよ。もちろん優しいところもあるし、そんなん言いながら、やっぱりできたらできたで、あんた頑張ったやんってなって、みんなで泣くわけですよ。先輩ありがとうございます、あんたが頑張ったからやって言って、コンクールの日に全員で泣いてるわけですよ。全部なかったことのように。
リセッチャラ。
チャラ。金賞さえ取ればね。そこで銅賞とか銀賞取ったらもう、すごいギスギスした感じでバス乗りますけど。
ああ、嫌やな。なんかもう、聞いてるだけで、ちょっと嫌な気分に。
あ、そう。でも、やっぱり、買い食いしたりとかのコンクールで金賞を取った時のあの高揚感を一回味わうと、ああ、よかったな、っていう。なんせ雨降っても中止になれへんっていうのが一番嫌ですよね。どんな日でも練習あるっていう。
いや、でも僕はやっぱ吹奏楽とかできないでしょうね。
まあでもね、あれやったおかげで、まあ楽譜読めるようにもなるし、何でも初見で吹けるようになるわけじゃん。初めての楽見ながら吹けるとか、そういう風なレベルまで行くわけじゃないですか、最後の方になったら。で、あと舞台に立つ舞台度胸。のは多分、だから、まあ何回かね、こう、ラジオ関係でイベントやったりとか、人前で喋ったりとかっていうのは、あの舞台に比べたらっていうのがどっかあるじゃないですか。
まあまあね。
あの舞台で、まあ僕はトロンボーンやったんですけど、やっぱトロンボーンでもソロの部分があるわけですよ。そのシーン、そこになったら立ち上がって、ボボボボボボみたいな感じで吹くじゃん。その最初の音出へんかったらどうしようって。
ファーンってなんか変に
聞いて。ってリードミスしたりとかしたら、サックスの音が。もうどうしようどうしよう。もう前の日まで悩んだりするわけですよ。やっぱりデニス・ウィックのマウスピースかなみたいな。
やっぱり物にこだわるんですね。
いやもう僕はヤマハとデニス・ウィックずっとこう、使ってて、まあ最終的にはずっとデニス・ウィックばっかりやってたんですけど、でもヤマハのマウスピースの方がちょっとなんか柔らかい音出るなとか、やっぱ悩むじゃん。まあだからね、もう本当に、まあ僕はバストロンボーンだったんですけど、あの、体でかいからっていう理由で。いやまあ本当に、だからもう、一時期ね、ずっと所さんの番組でね。
やってましたね。もう日本全国吹奏楽の旅。
あれは本当にね、先生、なんかすごいええ先生そうでしょ、みんな。もう厳しいよ。
ああいう風に見えてるけど。
ああいう風に見えてるけど、生徒のプレッシャーは半端ないですよ。
まあ、よくこのあの先生一言言ってましたね。お前ら最低や
毎年言ってるけどね。
で、最後に、撮ったら最高やっていう。
もう毎年お約束やん、あれ。で、あの、ネットで叩かれるんですよね。今年のどこそんな良かったかっていう。
よこフィルターが入って
る。フィルターが入ってるっていうのとかね。大阪桐蔭とかももしかしたらそうかもわかんないし、結構やっぱりそういう、のもいっぱいあるんですよ。だから、わかんないから、音楽やから、ある意味最後は個人の感情じゃないですか。
まあまあ、技術点が全てですからね。
ほんならみんなも聞いてるわけで、コンクール。今年絶対ヨドコより金だの方が上でしょとかそういうのも、あるし、ほんで、そのパートの中で、誰が1番、誰が2番、誰が3番って選ぶときに、やっぱり人によったら、なんであの子2番とか。
難しいな
ぁ。ってなるわけですよ。もうね、これが野球だったら打率とか、数字で簡単にわかるんですけど、先生によったら、その子の音がいいから、ファーストとか。でも女の子同士はやっぱりね、ファースト吹きたいわけですよ。3人やってりゃ。でもファーストは1人なんで。まあ難しいね。
まあ今の時代に即ってないじゃないですよね。あんまり競争っていうか、なってない
のに。まあ、厳しい。ある意味一番厳しいでしょう。はっきり言うと、その序列つけるわけですから、あらゆるパートに、ファースト、セカンド、サードみたいな感じで。まあ、別に、ファーストが一番偉くて、サードが悪いわけじゃないですけど、でも、クラリネットの中だったら、やっぱり、ファーストって、やっぱステータスなんで、まあ、それはね、悩むと思いますよ、女の子は。
いやー、厳しいな。
厳しい。それは精神的にちょっとやっぱり悩んじゃう子はいっぱいおると思いますよ。
まあわしはこの時代ですからね。
まあ俺の下にもう一人男の子いたけど、まあ不細工やったけど、5人ぐらいからラブレターもらってましたからね。
いいな
ぁ。本当に。 これでええのかって思いましたもん、俺。
いいんですね。いや、僕も、うん、もう、この、大学の時の、部室の前にね、
はい、
やたらみんな吹奏楽の子が、吹いてるんですよ。うん、僕らが食べてる時に、
まあ、有名ですからね。
うるさいなーって。
東野が、あれ、応援団なんですよね、一応。
応援団の一部なんですよね。
一部なんですよね。
で、また、ちょっと、なんか女の子が悩んでたら、ブッサイクなメガネかけたやつが、なんか女の子の相談聞いて、ポンポンってこう、
いいでしょ
肩を。いいな、吹奏楽って。
俺、あなたの行ってる大学の吹奏楽のファンやったんですよ。
ああ、そうなんですか。
下手やったんで。ものすごい馴染みやすい吹奏楽部やったんですよ、あっこ。
あ、そうなん
です か。あの頃は最高峰は近代とかやったじゃないですか。ま、結構、あなたのところは馴染みやすい庶民的やったんですよ。
なるほど。
うん。
あ、いいなぁ、もうこうやって、もう、で、また吹奏楽の子って、やっぱりその、ケバメの子ってまずいないじゃないですか。
いない
みんな黒髪で。
そうそう。だから、僕、ブラスバンド、OB になってから、23歳、4歳ぐらいで、めっちゃ痩せてから、OB として指導に行ったら、やっぱりね、恋を、持ってくれる女の子がいて、で、その女の子には同じ吹奏楽部内の彼氏がいたんですよ。彼氏がいるのに、なんかこう、先輩先輩みたいな感じで。
大人がいいと思う
んでしょうね。いや、でも彼氏いるし、今万が一そんなことになったら彼氏もやめますとかなるじゃん。で、その彼氏は俺が教えてるトロンボーンの子だったんですよ。
あ、ドラマみたいだ。
そうでしょ。だからもうやめてください。
ドラマになりますよ。
それやめた方がいい。ね、今そんなできない。もう OB としてできないし、やっぱり、そういうのはちょっと、って言って、やんわり断ってたら、ある日もう、家に、手紙が来てて、その彼氏から。
なんと。
ね？あ、これはもうバレたのかなと。もう僕の彼女を取らないでくださいみたいな手紙が来るのかなと思ったら、先輩、好きですって
言って。あ、え？あ、それがその、いや、告白されたっていうのは聞いてたけど、それは、両党だったってことなんですか？彼が
両方だったんでしょうね。
あ、
まあ、俺も悪いんですよ。多分、今と何が悪かったか分かんないけど、結構俺はその大丈夫大丈夫ってこう肩を叩くタイプの先輩だ
ったんです。まあいい
先輩。手取り足取りなのでトロンボーンなんで、そのねこっちのスライド動かす時もここもうちょっと伸ばしてっていうこうどっちかというとほら後ろからこう、
ああやらしいエロい、
エロい感じの
感じみたいな
の感じ。で、ちょっと教えたりとか、まあ、今となってはよ。今と、でもその時はそんな思えへんじゃん。
そう、人以上にお尻になんか当ててみたいな。
いや、当ててない、当ててない、当ててない。でもそういう感じでなんかね、ほんならお手紙に来てて、もう、先輩も僕と同じ気持ちだと思います。
サオさん、あれじゃないですか、こう、ぐーってやるときに、股間当てて、股間がちょっと当た。
いやいやいやいやいや。
鍵かなんか入れてました
ね。いやいや、そんなことない、そんなことないです。いや、あれは本当にね、手紙に消しなかったから、本当ゾッとしましたよ。
ああ、嫌がらせとかね。
いや、本当に、本当にね。いや、もう本当びっくりしましたよ。でもその、彼女っていうかね、女の子に言えないじゃん。
あいつ、バイかもよ。
バイかもよって言えないでしょ。
それで悩んで、もうなんかもうこいつらややこしか付き合っちゃダメっていう風に思わそうとしたら、その彼氏はすごい
素晴らしいですよね。まあ、もうすごいですよね。ほんで、何年かしてから結婚式の招待状が来ましたけど、出ませんでしたもんね。
それ出られへんやろ。
出られへん。
怖いから。
そうそうそう。
怖いもの見たさで後ろからどそっと見たいけど。まあ。
いや、まあ人間関係というかね、やっぱり。
いや、
変なやつも多いからね。
無理だな、吹奏楽とか。
うん。
羨ましいなと思いました、でも。
いや、確かにね、男で、吹奏楽部に入る分には、全然楽しいと思いますよ。本当に。
だって、男同士は仲いいわけでしょ？
男同士は、人数少ないから、どっちかというと、合宿とかいると、全員同じ部屋じゃん。どれがいい？どれが一番可愛い？とか、そういう話。
もう、だって、総選挙毎回してるみたいな。
毎回総選挙してる、ね。
第5位って。
第30位ぐらいからスタートするからね。
おーってなるわけです
ね。おーってなって。
楽しいな、それ。
なんだその時の性癖とかみんな分かってくるわけじゃん。
あ、
うん、あ、お前体重65キロでもいけるんだ、みたいな。
なるほど。
そういうのとかいろいろあるわけですよ。ほんで、もう最終的には、なんかもう、アホなやつが、俺クラリネット舐めたことあるとか言うわけ。
バカだですよね。
バカ。ほんまにバカですよ。まあさすがにクラリネット舐めるのはあかんと思うけど、リード平って変えるとかね。それぐらいはあったような気がする。いや、本当にもうあれですよ。楽しいで、男はね。
男は楽しい。
女の子は大変です。
それでも入る人はいっぱいいるんですよね。 まあ、中学生ぐらいだったら大丈夫
かな。あのね、また、あの、仲良しで入ってくるから。
ああ。
その仲良しグループが一人入ると、後の4人も一緒に入ってくるんで、うん、で5人仲良しで入るじゃん。
うん、
でも、その5人全員がクラリネットってわけいかないんで、
うん、
じゃあ、あんたユーフォニウムね、みたいな。分けていくじゃん。
うん、
なんだらもう、その各パートの男と、親子だったら、その仲良かったグループが、今度また、だんだん疎遠になっていって、
うん、
難しい。
超難しいですね。
しかも朝練あるからね。
文化会にまとめちゃダメですね。
もう朝6時半にはもう学校行って吹き始めて、昼は昼で音出して、
うん、
で夜6時までやって7時から全体練習、
うん、
ずっといますから365日それは人間関係悩むでしょ。
いやー、まあ一つのずっといるのよくないですよね。
本当はね、
うん、
本当はよくないんですよ。うん、本当に、
うん、
まあまあおすすめできるかどうかっていう
と男はおすすめなんですよね。
男はおすすめしますけど女の子は僕ちょっと分かんないです ね、うん、
と大変ですね。
はい、
いや本当にでもどうなんでしょうね。やっぱり学校の先生が言うんですかね、しすぎ外来っていうのがあってねって。
ああ、でもやっぱり辞めましたからね、途中10人ぐらいは辞めたと思いますよ。僕の同期でも途中でついていけないっていうか、
うん、
もうしんどいっていう理由とか、まあその男の取り合いじゃないけど、うん、それでちょっと人間関係悪くなって辞めるとか、
うん、
まあ僕は全然わかんないですけど、多分僕の知らないところのその裏でいじめ的なこともあったんでしょうね。男には見えないから、
そうい う
の、
うん、
まあいじめっていうほどのもんじゃないのかもわかんないけど、その口聞かないとか、
まあ全然ありそうですよね。
それぐらいは多分あるんでしょう。
うん、
だって一回俺普通にトイレ行こうと思って、そのわこう階段を降りていったら、ほら踊り場あるじゃん。
はいはい。
踊り場のとこで土下座してる女の子見たことあるからね。
土下座？
先輩に土下座させてる先輩もどうかなと思いましたけど。
うん、
いや怖くて何も言えなかったですね。
やめなよでも言えない。
いやそれでやめなよって言う勇気がなかった自分はちょっと今言って殴りたいですけど、
うん、
でもその時は怖かったもん。俺は最上級生じゃなかったから、
うん、
いややっぱりね、怖い世の中が怖い世界ですよあのやっぱ女の子の世界っていうのは、まあそれぐらい厳しくないと金狙えないっていうのも、うん、もちろん
ストイックですね。まさにセッション
だって、世界地区大会の上に府大会があって、その上にね、関西大会があって、全国大会の訪問館狙うためには、
うん、
いろんなもん犠牲にしないといけないですから。
そこまで犠牲にする価値があるのかどうかっていうのもね。
こればっかりは本当に金賞もらった人にしか分かんないと思います。
うん、まあ、それは認められるんでしょうけどね、金賞があれば、全部チャラになる。
金賞になった瞬間に、もう
全部いい思い出。
全部チャラになって、みんなで部長の前にありがとうございましたって言って全員で号泣。
うん。
で、部長も、あんたらが頑張ったからやっていうことを言って、で、淀子の先生が、お前ら最高みたいなこと言う。
うん。ああ。
部長の先生は金賞取った時にお前ら最高とは言ってくれなかったですけどね。
うん。
うん、あ、そうって。
当然みたいな。
当然って、あ、そうっていう。まあ金賞取れるようにわしが指揮振ったからなって。
かっこいい。
かっこいいこと言ってます。
かっこいいっちゃかっこいいけど。
そうそうそうそう。うん。
いやーもうどうまとめたらいいかわかんないですけど。
まあでもどうまとめるも何もね、
うん、
本当にもう多分昔の方が多分厳しいんだと思いますよ。今より。
今はまだマシなんですかね。
多分ね、俺特にうちはそういう厳しさがまだ代々残るじゃないですか、あれのって、
うん
うん。うちも副部長にそんな風に言われたから、
うん、
後輩にも。
だってそれってある意味、虐待の
負
の連鎖と一緒じゃないですか。
一緒。
そういう意味では僕はあれ、本田って清涼じゃなくて、清涼
清涼。
金沢の、
うん、
石川清涼で、うん、あれでしょ、サッカー部で、名前にさん付けのやめようやって言ったんですよね、
うん、
本田は。
うん、
で、おい、トヨタとか言ってたらしい。
試合の時
だけど、
うん、
でも、トヨタが、
うん、
上の台になったら、
うん、
やめようって話になったんですね。
また。
だから、あ、じゃないね。トヨタの方が先輩なのか。
トヨタがちょっと先輩
なの。先輩で、
うん
うん、また元に戻ったり話してましたけどね。
うん、
そういう、でも、 断ち切るのも必要っちゃ必要なのかもしれない。
いや、断ち切る勇気難しいですよ。
あ、そう。
自分とこで断ち切るっていうの。
PL みたいなことがあればね。
その部下潰れたらそれ断ち切れますよ。もちろん断ち切れますけど。
うん。
うん、なかなか断ち切る。ほんで、まあ、先輩が卒業すると全部チャラになるしね。
うん。
うん、いい先輩だったってことになりますからね。
ああんだけひどいこと
してたのに、あんだけひどい方されたのに、その先輩が最後に言うんですよ、このトランペットはあんたにあげるわって。
なんか嫌やな。
なんか全部チャラなるでしょそれで。
いやちょっとそれもなんか、どうなのって今までの悪行。
いやだからこの年だったらそんなんは思いますけど、うん、その時はほらまっすぐだから、
うん、
いい先輩になるんですよ全部。
なんなんですか、死んだらみんな神様になるみたいな感じですか。
で死んだら神様だっていうか、うん、その人のことを思ってやってたんだったら全部 OK っていう。
本当にそう思ってたのかな。
違うね、
うん、当たってたんじゃないのって、
う
ん、
うっとしかったやろなと思うんですけど。思いますけども、まあね、そこはもう、まあ、はみんなそういう風な
思った方が得だもんね、うん、幸せだもんね、
うん
うん、
で、ある種宗教なんで。
そうですね、カルトですよね。
ある種カルトなんですよ、うん、その指揮してる先生の熱烈な信者でないと音出ないです、
うん、修行するぞ修行するぞ修行するぞ修行するぞ、
音合わないですよ、
うん
うん、本当にカルト的な、最終的にはカルト的な集団にならないと、うん、うちはこの音を出すって先生が決めてその音を出そうと思えばカルト的にならざるを得ないです。
ああ、まあ芸術的なもんである意味そうなんですよね。
陶酔しきってくれないとな先生に。
うん、
本当にもうだから、例えばパートリーダーの先輩のすごいって思ってついていけば、もう最終的にはその音に近づいていくんですけど、うん、やっぱりそこもカルト的なもんが。
なるほど。
うん、まああのね、あの僕あんま好きじゃないですけど、村上さんっていうその現代美術の。
ああ、村上隆ですか。
隆が言ってましたよね、うん。こういう、まあ、あの人確かどっかでね、あの、そういう美術の森みたいなところで自分のところのなんか、サティアみたいな作ってるじゃないですか。
サティア
なんかこう、プレハブみたいなところになんか若いやついっぱい集めてやってるじゃないですか。はいはい、こういうとこってね、すぐにカリスマ生んじゃうんだよ。ど下手なくせに、みたいなこと言って。確かにそうなんですよ。その小さいサティアの中で、ちょっと上手い先輩がおったら、すぐに信者化して、カリスマみたいになるんですよ。うん、あいつら全専門学校卒のくせによみたいなこと言ってたから。だからどんなところでもやっぱすぐ信者とかカリスマ出てくるんですよね。だからそれは危ないんですよ。そこはやっぱり部長とか先生がうまいこと操縦すればいいんですけどね、本来は。
まあでもパートがある意味、あの、オウム真理教の科学技師長とか、
うん。そう。
感じなんでしょ
うね。そういう感じなんですよ。
ああ、怖い。
やっぱでも人数多いからね、ユタで一クラスより多いんですから。
う
ん、
それはまあ、そりゃそうですよね。
下手したら100人なんですから。
うん。
ああ、それはね、僕らみたいに60人だったら全員がもう今頃出れるっていうレベルだったんですけど、うん、俺が100人になると、そっから、
当落
が今度あるんですから。
うん。
なんだ、それは中でコンクールやるんですよ、まず。
うん。
全員の前で一人ずつ吹いて、で、そっから選抜試験みたいな。それもきついでしょ？
きついですね。
そうなるとやっぱりね、僕でもちょっと行きたくなりますね、
うん、
外来に。